この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は6月7日日曜日に JR 常磐線亀有駅から徒歩およそ12分ほどのところの中川橋周辺で行われました中川川町づくりイベントに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇りのち雨。イベントが開催されていた日中は霧雨が降る時間帯もありましたが、最高気温も21度ほど、心地よい風も吹き、大変過ごしやすい体感となりました。午前11時からイベントは開催されまして、水辺を楽しむ様々な大実験コンテンツが用意されまして、会場は多くの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では都市整備部調整課の片岡さんにイベントについてお話を伺います。
このイベントはどういった目的でやっているか教えていただけますか。
この事業として中川川町づくりってお仕事なんですけども、これから国と区が協力して中川の常磐線北側の部分から高砂橋にかけていわゆるテラスみたいなものを作っていくと、で区の方では公園みたいなのを作っていく。それにあたって今まで区民の方ってなかなか中川沿いっていうのは柵ができていてその区間降りなかったと思うので、整備が始まって終わるまでの区間についてこうどういったものを作ればいいか、どういったものができればいいかなってものを皆さんに考えてもらうとともに川辺で水辺に親しんでもらう、そういったことを目的にこのイベント開催させていただいております。
葛飾区ね、川に囲まれてる地域ですからね、川を生かして何かリラックスできるところなんてあるといいですよね、はい、で今日はどういったことをやってますか。
今日はですね、中川川町づくりイベント、亀有地区ということでですね、主にうちの川町づくりの事業の紹介、これただ事業の紹介していてもあれなんで、スタンプラリーだったりとかアンケートで、あと今年川町づくりのキャラみたいなのを作ったので、その名前の募集だったり、いろいろ面白おかしく事業を知ってもらうきっかけになればいいかなと思って試しているところです。あと今回のイベントの、コンセプトみたいなもので、水辺楽しむ疑似体験というふうに位置づけておりますので、例えばキッチンカー屋さんであったりとか、こちらの方に読書できるコーナーであったりとか、水辺でこうご飯を食べたりだとか絵本を読んでみたり、それこそくつろいでみたりとか、そういったことを楽しめるコンテンツ用意しております。であとこの川町づくり担当課だけではなく、例えば亀有商店街協議会の組合さんだったりとか、あとうちの他の部署の危機管理課さんだったりとか、いろんな部署が協力して川町づくりを通していろいろな事業 PR であったりとか、いろんな体験をしてもらう、そういったことをやっているところでございます。
前回高砂でも行っていて、あと新宿の方でイベントがあるんですよね。
はい、この中川川町づくりイベントというのが新宿地区においては初めて今年の試みとしてイルミネーションおよびライトアップのようなものをやらせていただいております。6月の1日から本日7日の期間、夕方5時以降でですね、タブノキという中川橋、左岸の東爪の部分にあります昔からあるタブノキの切り株があるんですけど、そこら辺一帯をですねライトだったりイルミネーションを装飾して夜間点灯している、そういったこともイベントの中でやらせていただいております。
片岡さん自身がこの川辺で何かするとしたらどういったことがいいかななんて思いますか。
そうですね、私自身は結構ご飯食べるのが好きなんで、ゆっくりこうくつろぎながら川に近づきながらこうご飯食べてみるみたいな体験ができたらいいななんて思っております。
この時間は6月7日日曜日に JR 常磐線亀有駅から徒歩およそ12分ほどのところの中川橋周辺で行われました中川川町づくりイベントに波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。ではブースを担当していた皆さんにお話を伺います。
葛飾区の危機管理課で生活安全係で出しているブースで、主に防犯のブースになります。区内で自転車盗難が多く発生してますので、チラシとか自転車の鍵を配りながら啓発ということでやっております。
自転車の盗難かなり増えてる気がするんですけれども、どういったところ対策をすればいいですか。
盗まれた自転車の中の約6割が自転車に鍵をかけない無施錠の自転車が盗まれてますので、今実際鍵も配らせてもらってますので、つけていただくきっかけになって もらえればなと思います。
こちらは無料でいただけるってことですか？
各種色揃えてますんで、お好きな色を持っていただければ
26区ね、しっかりしていただけると ね、やっぱり防犯にはつながるかなという感じですよね、はいはい、ちなみにこちらはどういったもので？
特殊詐欺 の被害防止ってことの、まあ、啓発になってまして、区内でもあの偽警察官詐欺っていうのが多く発生しますので、今その啓発ってことで、区内に住む平松先生という漫画家の方にイラスト描いてもらって、それを元にいろんな啓発品に入れたりして被害防止に啓発をしています。
もしかして先生のサインが？
そうなんですよ、すごい、時々気づいてもらえるんですけど
すごい、はい、貴重なポ
スター。そう、結構目立つんで、これで何だろうってこと来てもらえるので、はい、そうですね、はい、区内で自転車盗難と特殊詐欺の被害が多くなっておりますので、自転車に関しては必ず短時間でも鍵をかけてもらって、特殊詐欺の被害に関しては、まあ、知らない電話番号からの番号は出ないということで、まあ、相手に話されちゃうと騙されてしまうので、出ないという対策をしていただければなと思います。
ここが水辺の博物館水族館というブースになっておりまして、このイベントをやるにあたって地域の方からどんな内容でやったらいいですかってご意見伺ったときに、葛飾って歴史の長いところでございますから、水辺の歴史結構あるんだと、で水辺のそういう昔の話だったりとか、あと中川も結構魚いますんで、そのどういった魚がいるかとか、そういったものを知ってもらうコンテンツがあったらいいんじゃないかとご意見伺ってご用意させていただきました。中川の昔の写真であったりとか、あと京都天文の博物館さんで活動されてらっしゃる川漁師ファンクラブの皆様のご協力をいただきまして、水辺の生き物の展示もやっているブースでございます。
そこのカニたち見せていただいて、意外と大きくてびっくりしました。
そうなんですよね、やっぱりこう昔は中川に近づけて、昔カニいたんだよとか魚取ったんだよっていうお話は聞くんですけど、やっぱり今こうなかなか柵があるから中川に近づけない、どんな魚いるか結構ちっちゃい子供とか知らないというところがあるんで、実際にこう触ってみて見てもらうっていうのはいい経験になるんじゃないかなと思っております。
今後整備された場合っていうのは、はい、そういった場所はできる予定ってあるんですか？
そうですね、まあ、今のところどういったものを作っていくかっていうのはまだ検討中の段階なので具体には言えないんですけども、やっぱりこう水辺により近づけるので水面の中も見れるんじゃないかなと。で、一昨年の話なんですけど、実際に中川に近づくコンテンツを用意したんですけど、その時魚が見えたりとか発見したりとか、そういった声も聞きましたので、そういった形の体験もできるんじゃないかなと思っております。
皆さんどういう集まりなんですか？
葛飾の川漁師ファンクラブっていう、もう博物館のボランティアです。
活動っていうのはどういったことが多いんですか？
子どもたちと一緒に江戸川を知るっていう活動で、川で遊んだり釣りも、川エビとか、あとハゼ釣りとかも、あとこの間潮干狩りも子どもたち誘って遊んでます。
そういうお手伝いを皆さんで。
そうです、そうです、はい、
ちなみに魚とかその川が好きで入られたんですか？
そうですね、子どもたちと関わるのもとっても楽しいですし、この川の魅力知ってもらいたいなっていう形で活動してます。
今日はどういったことができますか？
今日は本当に弁慶ガニ、私たちファンクラブが川辺で取ってきたものを触ってもいいよっていう形で取ったり、あとカニさんも触れ合いとして、あと水槽にはモツゴとか、この川で取ってきた小さな魚たち、こんなにいっぱい魚いるんだよっていうのを展示してます。
危機管理課で掘ってる水陸両用車です。水防という名前なんですけど、それの展示をやってます。
これどういった時に使うものになりますか？
町が水で浸水した時に、もし助けなきゃいけない人がいるところにこの車で近づいていって、まあ、助けたりとか、あとは川の中とかに船外機をつけて水の中も走れます。
こういった車が出動しない、ね、状況が一番いいんですけれども、ね、いざとなった時は、ね、本当に助けていただける素敵な車だなと感じました、はい、お子さんたち楽しそうに、ね、写真撮ってます。
はい、普段は保育園など行って、お子さんたちやっぱり乗せてやっております。
では来場していた皆さんにお話を伺います。何歳ですか？
10歳です。
今 VR で川の様子見たのかな？
はい。
どうでしたか？
なんかすごかった。
すごかった。あ、どういうとこすごかった？
なんか動いてた。
動いてた。映像動いてた。迫力あった。
迫力が結構ありました。10歳です。
今 VR で川の様子見てたけどどうでしたか？
中川に見えなかった。
ちなみに何に見えた？
他のなんか、 ところにです。
川の近くで過ごすのに何して過ごしたいか。
なんか川の様子見たり。
今日どうしてこのイベントいらっしゃったんです
か。昨年来た時に楽しかったっていうのもあって、お友達が調べてくれて今日やってるっていうのを知って来ました。来てみてなんか昨年よりもブースも、昨年雨が降ってたのでブースもなんかたくさん出ててとてもにぎわってて楽しい雰囲気でいいです。
なんかスマホ見てたら出てきて今日だと思って来ました。
今日来てみていかがですか。
なんか子どもたちが結構楽しめるイベントで楽しそうです。
何か体験されましたか。
スタンプラリーと水族館、あと VR で。
7歳。
今日誰と来たかな。
お兄ちゃんと来ました。
今日何か体験しましたか。
VR。
VR どうでしたか。
結構楽しかった。
楽しかった。どういうのが見えましたか。
未来の中が。
12歳です。スタンプラリーと VR と水族館みたいな、行きました。
水族館どうだった。
中川の、カニとかが触れて面白かったです。
可愛かった。
大きいのもいたけど。
ちょっと触ってみて怖くなかった。
ちょっと怖かったけど。
噛んだりされなかった。
されなかった。
今食べてるのこれは何。
チュロスです。
いかがですか。
おいしい。
ここ中川でこの近くに広場とかできたら何したい。
遊べたりするところもあったらいいな。
どうだった、乗ってみて。
楽しかった。
楽しかった。本当。どう、水の中も陸の上も行けるんだよ、知ってた。
だってあそこで書いてあったから。
さすが読んだんだね、えらい。こういうね、災害の時に使う車だから覚えておいてね。
以上、6月7日日曜日に JR 常磐線亀有駅から徒歩およそ12分ほどのところの中川橋周辺で行われました中川川町づくりイベントに波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。私がお邪魔したのは亀有会場。水辺の生き物と触れ合える展示や中川の歴史資料の展示、またキッチンカーや水辺で読書ができるコーナーなどもありまして、思い思いに来場者の皆さんが水辺でゆったりした時間を満喫している様子が大変印象的でした。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は6月6日日曜日に細田神社社務所で行われました第4弾細田名物観覧焼きお披露目試食会にお邪魔した様子をお届けする予定です。お楽しみに。